イエス様をこそ追い求めなさい。イエス様を求めなさい、追い求めなさい。それが、まあ、先週の説教のまとめです。一言で言うのならば、イエス様をあなたは追い求めなさい。他のものを求めなくていい、イエス様を求めなさい。そういうことでした。で、今日の箇所、今日の、コリント人への手紙でもそれがもう最重要の事柄になります。イエス様を求めることがとっても大事だということを先週語りましたけれども、そこでそれは求めるだけじゃなく追い求めるんだというふうに語りました。そして先週は追い求めるの追いの部分も大事ですというふうに言いました。それはイエス様を追い求めるっていうのは心の決意、まあ、決心することだけではなくて実践していくものなんだということを言うためにその言葉を使いました。それは実際に祈ること、実際に御言葉を聞くこと、それが、まあ、追いの部分になるんだ。そう言いましたけれども、それに加えて言いたいことがあります。この追い求めるの追いは、イエス様を追い求めるの追いは、イエス様のようになる、そのことを追うことでもあります。でもこれはイエス様のように倫理道徳的に優れた人になりなさいということではなくて、誠に許す、誠に愛し受け止め合うものになる、そのことを追求するということです。その愛の実践のことを言っています。そのようなものになりなさい、それはまさに私たちに成長を促すような言葉です。で、パウロは実はコリントの教会の人々にもそのような成長を求めているんですね。で、それが今日の箇所でも、出てきています。今日の箇所では20節、兄弟たちよ、物の考え方では子供となってはいけない、この言葉で表現されています。で、この物の考え方では子供となってはいけないっていうのはですね、これも前13章の最後のところの説教、まあ、愛は廃れないという題で語った説教の中で、ね、少し触れましたけれども、その時にはですね、この子供の考え方、幼子の考え方っていうのはこういうものだって言って、こういう言葉を言いました。才能や力こそ大事だ、できるっていうことが大事で、まあ、できる人が偉いんだ、まあ、そういう考え方は幼子の考え方だとその時にも語りました。13章ではその幼子であることをやめっていうふうな話の時に語りましたけども、でさらにですね、このことと特に先週取り上げた威厳の賜物っていうのは結びつくんですね。威厳の賜物っていうのは特別な個の力です。自分の信仰、自分の徳を高めるような賜物であって、コリントの人は特にそれを欲していたんですね。みんながこう高められるっていうんじゃなくて、私が高められることっていうのをコリントの人は求めていました。自分だけが高まればいい、誰よりも偉く高くなりたい、この考え方が子供だということです。あ、確かにそうだなと思うこともあります。私も、まあ、小さい時、まあ、小学生、中学生、高校生ぐらいの時にも、どういうふうに自分はなっていこうかと考えている時に、あ、まずは誰にも忘れられないように、そのために世界的に有名になりたい、世界的に有名になって名を残す人になりたい、歴史に名を残す人になりたい、そういうふうに思ってたんです。それでまあミュージシャンになりたいとかいろいろ思ったりもしたんですけれども、そこには名を残したいということがあったわけです。で、そういう考え方っていうのは、あ、いいじゃないかって思う人もいると思います。向上心があるし夢があっていいじゃないかっていうふうに聞こえますけれども、よくよく考えてみれば、私その中には自分が忘れ去られてしまうんじゃないかっていう恐怖がずっとあった。そしてまた、そういう忘れ去られないために自分の存在価値を証明したい、 必死になっていたから私はそういうふうに思っていたんだと思います。でもこれは幼子の考え方だ、子供の考え方だ。なぜかというとですね、そういう私が神様に受け止められた時から、本当に神様を知った時というかイエス様を知った時から、あ、私は忘れられないっていうことを知ったんですね。イエス様はずっと私のことも私の名前も忘れないでいてくださるっていうようなことが分かった時から、どんな失敗しても、どんな状態の私になっても、イエス様は私を忘れない、私の名はイエス様によってずっと覚えられている。それが分かった時から、そのような野望のようなものはなくなりました。つまりイエス様を知り、神様の御心を知り始めた時から、その子供の考えを捨てるようになる。でもこの子供の考えのままずっといると、威厳を欲するようになる。私が高くなりたい、威厳をすることとこの子供の欲求というのが結びついてしまっていた問題がコリントにはあった。でそういう中でですね、21節、22節の前半では、威厳、パウロがですね、威厳で語りかけられることのある種の無意味さ、さらにもう一つは子供心をくすぐるような誘惑のことについて少し書かれています。で21節というのは、これは鍵括弧で書いているから引用の言葉なんですね。旧約聖書からの引用、イザヤ書からの引用です。これは私たちも先ほど旧約聖書の朗読のところで聞きました。ここからの引用です。でもこの実はイザヤ書の中での話の文脈でパウロは使っているのではなく、パウロは自分が伝えたい文脈の中でこれを引用しています。でパウロが言いたいことを理解すると、なんでこんなことを言っているのかということがわかります。でここにあるのは何が書かれているかというと、21節は神様ご自身が異国の下、異邦人というかですね、他の国の人の下、唇でイスラエルの民、ご自分の民に語ったけれども、彼らは心を傾けなかったと書いてます。つまり異なる言語、他国の人を通してやその言葉を通してイスラエルの人に語ったとしても、神様に立ち返ることはなかったということをパウロはここで言おうとしています。でこれは何かというと、何がここで言いたいのか、簡単に言うとですね、威厳という優れた賜物による言葉で語ったとしても、選びの民も、私たちクリスチャンも、威厳で語られても神様を知らされることはない、神様に立ち返ることはないっていうことです。ものすごい才能を目にしたとしても、私たちが神様に戻ることはない。でさらに後で言ってるのは、信仰者でない人もこの威厳の賜物、すごい賜物にこう触れたとしても、神様への本当の立ち返りは起きないということを、パウロは言おうとしてるんですね。でちょっとこれ言ってて、なんかあんまりしっくりこないなっていうふうに思ってる人いると思います。で威厳っていうことはですね、威厳っていうこと自体があんまりに私たちの日常、この教会生活の中でも日常ではないので分かりづらいことがある、ね、で威厳っていうのは優れた賜物なんですね。で、ちょっと違いますけれども、例えて言うのならば、私たちで言えばですね、日本人なのに日本語以外の言語をスラスラ語れる人を想像してみてください。お、すごいっていうふうに思いますよね。突然なんか違う言葉で、英語でもスペイン語でも中国語でも、突然バーッとそういう言語をしっかりと語ることができたら、お、この人すごいなっていうふうに思うっていう、そういう感覚あると思います。でも何言ってるかわからないんです。すごいなと思うけれども、何言ってるかわからない。自分はその言葉が分かってないから、あの人は大変この言語を習得するために努力したんだろうなとか、あの言語を生かして仕事にしたりしているのかなとか、自分もそうなりたいと思わせるようなところはあるというのは分かると思います。 でも重要なのはその時そのすごい才能を持っている人が、まあ、他国語を喋れる人が語っている内容、事柄は何もわからないっていうことです。ポイントなのは。これが威厳を持っている人と持ってない人が触れ合った時の感覚を説明する例えになると思います。コリントの人も、時に私たちも、まあ、威厳の賜物に触れることはほとんどないですけど、威厳の賜物とか、まあ、同様の多言語を話せる才能であったり、まあ、他の輝かしい才能を目にしたとき、それいいなと思うけど、何言ってるかよくわかんないなっていうことがある。まあ、高度な知識を持ってる人にもそういうことを、言うことができると、あ、この人、高次元のことを言ってるし、学術的にすごいことを言ってるだろうな、哲学的なことを言ってるだろうな、でも、何言ってるかわからないという、その感覚です。でもなんか、そういうふうになりたいなと思うような自分もいる。で、今日、パウロが、威厳は未信者のための印であると言ってるのは、その点のことだと、ふうに思います。威厳とかそういう才能っていうのは人を驚かせ、あ、すごい、この人、こんな言葉喋れるんだと、羨ましがられるような賜物だからですね。信じてない人でも、あ、すごいなっていうふうに思うような賜物だったからです。でも、ポイントは、その賜物、それは未信者を信仰者にするような、つまり神様、イエス様を知らせるような賜物ではない。すごいなと思わせられるけれども、立ち返りが起こる賜物じゃないっていう。逆に予言は、未信者のための印ではなくて、信者のための印であるというふうに言われます。威厳がちょっと何言ってるかわからない言葉だとするのならば、逆に予言は絶対わかる言葉です。高度な知識でもない。難しい言葉でもありません。この予言というのは未信者の人が、まあ、予言を聞かされても予言に触れてもおそらく、あ、すごい高度なこと言ってるなとか、たくさん勉強したんだなとか、そういうふうには思われない言葉です。単純な言葉で、魅力あふれるような、何かこういうふうになりたいなと思わせるような、そういうこの世の輝きみたいなものを放っている言葉ではない、 むしろみすぼらしい言葉だというふうに思います。単純素朴な誰もが分かるはずの言葉、だから予言というのはですね、先週言いました、単純に予言はイエス様だというふうに私は言い切りましたけれども、イエス様その方が輝かしい方ではなかったんですね。衣が白くなって輝いた時ありましたけれども、それ以外は見るにみすぼらしかった、私たちと変わらなかった、むしろ私たちよりもすごく素朴に見えた、まさにイエス様なんですね。イエス様は信仰者のための印なんだ。それは信仰者がなんか独占しているということではなくて、信じる者たちを生み出す印だ、信じる者たちだけが分かると言ってもいいですけど、信じる人たちが生み出される印です。威厳は逆に信仰者を生み出すことはありません。でパウロもそのことを、まあ、繰り返し言おうとしている、重ねて言おうとしているのが、その後威厳では全教会が一緒に集まって全員が威厳を語っているところに初心者か不信者かが入ってきたら、彼らはあなた方が気が変になったと言うだろうというふうに言っています。皆が威厳で、語っている状態というのはですね、まあ、みんなが集まって、教会に集まってみんなそれぞれが威厳で語っている、他国の言語でっていう想像するよりもですね、この威厳というのは本当にどの言葉かわからない言葉でですけれども、一人一人が異なっている言葉で、誰も互いに何を言っているのかわからない状態でですね、みんなが祈ったり賛美したりしている状態です。 この世の言語ではないので、本当に全く誰も理解できない。そういうところに初めて教会に来た人や、まあ、求道者が集ったとしたら、もちろん彼らも何も理解できない。しかも、その人が一人で熱心に、一人で祈って、一人で賛美しているので、もうほっとかれているってことですね。私に語りかけられてるとは思わない。ほっとかれてる。そうすると、まあ、受け入れられてないんだなっていうことを思う。今日の箇所では、異言が全員で語っていると、初めての人たちは気が変になっているように見えるだろうというふうに言っていますけれども、私たちはですね、この箇所を読むときはですね、それはよくわからん言葉でもないような言葉でですね、熱狂的に祈っている姿っていうのを想像しがちです。うわーっとみんなが狂ったように祈ってるから、気が変になったんじゃないかろうかっていうふうに、異言というのはそういう、変な賜物だから気が狂ってると思われる、そういうこと書いてんだろうと思うんですけれども、私はですねそのことを言ってるんではない。そう読んじゃうとここにある言葉の深みがわからなくなります。で、異言の賜物で祈る人がですね、みんな実は熱狂的なわけではないんですね。そういうステレオタイプな見方ありますけれども、私は実際異言で祈る人を知っていて、静かに祈る人も知ってます。静かに一人で、まあ、ブブブブブっていうふうに祈って、別に手を挙げたりするわけでもなく、そういう言葉で祈るっていう人も知ってます。で、私が思うに、なぜ教会に初めて来た人が気味が悪いと思うのか、気が変になっているのかと思うのかというと、それは、全員で一緒に集まっているのに、なんでこの人たちはバラバラに何か言っていて、互いに理解もできていなくて、そして互いに語り合うわけでもなく、それなのになんで一緒にいようとしてるんだっていう、この点だと思います。その点が気味が悪い。気が変になってんじゃないかと思われるのはそこの点じゃないかと思うんですね。この熱狂的な姿とかではなくて、普通バラバラで語り合うわけでもないで、一人で祈ってんだったら一緒にいなくていい。一人で自分でどこかにいて、そこでその祈りとか賛美をすればいいのに、なぜ集まるのかっていうところ。で、これをこの想像してみると、実はこれは私たちの群れも陥りやすい状況ではないかというふうに思うんですね。私たち喋る言葉は一緒です。でも互いに語り合わず、互いに理解できない、そしてバラバラになっているのに一緒にいる、何か気まずい空気がある、それなのに集っているというのは、未信者から見れば、なんでこんなことしているのか、気概になっているんじゃないかというふうに思われる。私に語りかけるわけでもなく、それだと伝道にはならない。その初心者、未信者の人たちはその群れにいたいとは思わない。あ、そうだなというふうに思う。確かにそうだなというふうに思う。でもその逆で、皆が予言しているところに彼らが入ってきたら、彼らは自分の心がなぜかみんなのものにこう責められる思いになって、裁かれる思いになって、心の秘密が知られていることを知り、神様にですね、その結果ひれ伏して神様を拝むようになると、パウロは言っています。で、この責められ裁かれ心の秘密が知られるっていうのは、それはですね、教会の者たちが新しく来た人を取り囲んで、お前は罪人だとかって言って責め立てたりですね、お前は善人面しているが実はこんなことしてるんだろうと、その人の罪をこう暴露して見せるっていうことではありません。これは違います。そういうことではありません。吊るし上げて、こう、お前は罪人だって言って、悔い改めが必要だっていう、そういうのではない。そうではなくて、予言されているところでそのようなことが起きる。予言によって何が語られているのかというと、それはイエス様のことです。神様の一人子であられるイエス様が、 私たちのために人間となってこの世に来てくださった。私たちの罪を全て背負って十字架にかかって死んでくださった。それによって父なる神様が私たちの罪を許し救いを与えてくださった。そのことが分かる言葉で語られて、また聖餐として見える言葉で告げ知らせられる。そしてその予言、また説教が、聖餐が信仰者たちによって信仰を持って聞かれて、アーメンと受け止められる、受け入れられる。ああ、確かにアーメン、本当にその通りだ。私は神様の恵みに値しない罪人だけれども、イエス様がこの私の身代わりになって十字架にかかって死んでくださった。そのことによって神様が私を許してくださったんだ。っていう感謝の応答がそこでなされていく。そのように御言葉が語られ、聞かれて応答されるところでこそ、生きる神様ご自身が働いてくださり、そこにいる人の心にこう語りかけてくださるということがある。でもですね、ここが重要なんですけれども、さらに重要なポイントがあるんです。それは24節の御言葉なんですけど、ポイントは、これは全員が予言しているっていうことです。今の話だと、礼拝の説教だとしたら、これ牧師しか語ってません。礼拝で説教の御言葉としてイエス様が語られるってことはあります。語られます。そしてイエス様において示されている神様と愛と恵みが説教で語られる。そしてイエス様が聞かれる。でまた食べて味わうことができる言葉として、食べることができるイエス様としての聖餐がある。で、それを受けるということっていうのはもちろん大事です。で、それは欠けてはならないことなんですけれども、しかし今日のパウロが言う、誠に神があなた方のうちにいますと、未信者や初信者の人が告白するに至るのは、全員が予言しているところ、そういうところに彼らが入ってくるときにそれが起きる。つまり牧師とか説教者が講談で御言葉を取り継ぎ聖餐を執行しているところだけがイエス様がおられる瞬間とかイエス様が言葉になる瞬間ではないということです。その時はまさにイエス様いてくださることですけれども、全員がイエス様をそれで受けて御言葉を聞いて聖餐に預かってイエス様を受けて、そしてイエス様を語り出すところに、その周りで悔い改めや信仰告白が起こる。私たちは礼拝大事だっていうふうに言ってですね、イエス様を聞く、イエス様に預かる、説教と聖餐大事にしています。つまりイエス様を受けるということを大事にしています。しかしその応答としてのイエス様を語り始めるというところが弱い。それはイエス様への感謝、祈り、賛美の応答が弱いと言ってもいい。イエス様に示される恵みを受けて、許しを受けて、それに感謝し溢れ出すような賛美が少ない。もしあの人にとかですね、あの子に信仰告白してもらいたい、洗礼受けてもらいたい、信じてもらいたい、その願いがあるのならば、あなたはもっと、私たちはもっとイエス様に喜びの応答をしていかなければならないんです。そしてイエス様を全身で表現するものとなる必要がある。イエス様において実現した許し、イエス様において実現した和解、イエス様という予言に預かり、イエス様その方を味わうようにいただいた私たちがイエス様を表して生きる。これが証しして生きるってことです。これどういうことかっていうと、教会の中でです。ある兄弟とかある姉妹が罪を告白したとしても、罪を告白して、したとして、そこで裁かれて、じゃあ追い出されて終わりということではなくて、その罪が許されて、 悔い改めはありますが、その罪が許されて、その人が受け止められて、和解と愛がそこでその集団の中で実現する。許されないような罪が許されるっていうことに、その根拠はイエス様が死んでくださったからとしか言いようがないというふうに思います。私たちの世界で許されない罪がないっていうふうに聖霊を侮辱すること以外はというふうに言っていますけども、聖書では許されない罪はないと言われるのは、全てそこにイエス様が死んでくださったからっていうことがあります。つまりこの集団の中で罪が告白され、許し受け止められている、受け止め合っているということが起きたとするのならば、そのようなことが起こるのはただイエス様がここにおられるからということになるんです。ここにおられるから起きたとしか言いようがなくなるんです。あ、だから周りの人はここに神様がおられるっていうふうに言い始める。これはこの教会という集団の優しさがあるとか、教会は器が大きいとか、教会に来ている人の個人の器の大きさとかではなくて、ただこの教会という共同体は、ここにいる兄弟姉妹もみんな罪人だったのに、値なしに、何をしたわけでもないのに、むしろ何もできず、むしろ損失ばっかり生み出しているのに、ただイエス様によって許されて、皆神様に受け止められた。このことが私たちの共通点だから、でこの共通点こそ私たちの恵みの予言です。ここでイエス様を次々に語り出すようなことが起こってくる。ここの共通点に生きるときに私たちは賛美と祈りが生まれてくるんですね。受け止められて許されている、なお私はここに今いる、主もいてくださる、感謝と賛美と祈りが起きる。それで自分の中で愛と許しが現実に起きてくる。でそれが起きてきている群れには、未信者も集った時に、あ、ここに神様がいると告白し始める。未拝参会員もやっぱり神様ここにいたんだと口々に告白し始める。そして神様を信じていくんです。この賛美と祈り、愛と許しの実践が起きていくためには、やはりしっかりと御言葉を聞くっていうことは重要です。しっかりと聖餐に預かる必要がもちろんあります。それはもうパウロが口を酸っぱくして何度も言っている、愛を求めなさい、愛を追い求めなさい、愛を求めることです。愛の恵み、御言葉と聖餐にいただくことに必死になる必要がある。イエス様を預かる必要がある。その愛を受けてイエス様に感謝し応答し、またイエス様を自分の生き方として表していくんです。生き方で表していく、証ししていく。パウロのようにですね、私を見なさいとかですね、またイエス様が言われた、私を見たら父を見たんだ、そういうの似たようにですね、私を見たらイエス様を見たんだというふうに言えるように私たちはなりたいというふうに思います。ですけども、ここに重要な注意点があります。そういうことは私一人では起きません。絶対に私一人では絶対にイエス様のようになれません。完全な人間になった、人間になることができないのと同じように、私一人ではそれは起きません。実のところ群れでないと、共同体でないとイエス様を証しすることができないって言ってもいいと思います。なぜかというと、自分の至らないところ、弱さ、欠けを含めて受け止めて許されて愛される、愛してくれる、失敗してもそれでも捨てられずに受け止められる、そういう許しと愛の実現というか愛の形っていうのは 一人では絶対には表現できないことだからです。自分の中で失敗して自分で許そうって言っても何にも出てこないんです、ね、でもそれが二人以上のところであればそれが見える形になるんです、ね、これ二人以上いなければできないことです。つまり人は群れでなければイエス様を明かしすることができない。だから教会は群れなんですね。教会は弱い弱い羊の集まった群れだっていうふうに言われます。でもその弱い羊を受け止めて牧してくださっているイエス様がいる。そのイエス様を中心にしてみんなが共に受け止め合うっていうことが私たちの群れの歩み方です。でも羊たちのその囲いの中でですね、共に体をぶつけ合ったり移動する時もぶつけ合ったりして喧嘩することもありますし、あいつの方が自分よりいっぱい草食べたと嫉妬したり不平を言うこともあるし、ちゃんとできてない羊だなんてことをですね、同じ羊なのにそういうことを言ってさばいたりしてしまうということもある。そんな恥ずかしい失敗ばかりしている群れだけれども、イエス様は私たち羊と共に生きて受け止めて、なおもそういう私たちを許してくださっているんですね。そのようなイエス様ゆえに互いを、そのイエス様がいるからということを理由にですね、私たちは互いを受け止めて愛し合うときに何が起こるのかというと、囲いの外にいる羊がですね、あ、いいなって思うんです。自分もダメだったし、いろんな人を傷つけてきたし、誰とも一緒に生きていけないと思っていたけど、ここならいいかもしれない。そう思うようになる、囲いの外からも。ここに入って、私もイエス様と共に生きたいなって。イエス様に導かれて緑の牧場で腰を下ろして休ませてもらいたいなって、ここに休息があるなって、憩いの右側に連れて行ってもらいたいなって、暗い苦しい死の谷の力も、死の影の谷もこの方と一緒なら通り抜けられるんじゃないかな、もし自分が迷い出ても必ず連れ戻してくださるような方がいる場所なんじゃないかなって、そのことを私たちの群れを見て、囲いの外から羊は、囲いの外にいる羊はそれを知らされて、この群れに入りたい、その門をくぐって羊が加えられていくんです。今私たちが群れであることをもう今日神様に感謝したいというふうに思います。一人では私たちは誰も導くことができません。できないけれども、群れとなってキリストの体として互いを受け止め合い、許し合い、時に補い合う時に、私たちはイエス様を予言するという状態になる。そして隣人にイエス様を知らせることができるようになる。誠に神があなた方のうちにいますというその告白が生まれてきます。そのような告白が生まれてくる群れとなるように、今私たちはイエス様の言葉を受けて、イエス様ご自身を聖賛でいただいて感謝し応答したいと思います。本当に心からの賛美を捧げたい。そして共に愛し合ってイエス様を証ししてまいりたいと思います。お祈りいたします。天におられます父なる御神様、群れであるのに皆が威厳を語り合っているかのように、バラバラにそれぞれ一人一人が歩んでいるような歩みをしておりましたことをここに告白し懺悔いたします。主よ、どうか今主イエスキリストを中心として私たちの共通点として、私たちがその方にあって結ばれていきますように、 本当に許しと和解と愛がこの群れの間で実現しますように。本当に共に心から喜んで共にいることができる共同体となっていくことができますように。そしてどうかここに神がおられると、ここに愛があると、本当にそれを証ししていく教会となっていくことができますように。私一人ではできません。主よ、群れでキリストの体としてそれを証ししていくことができるようにお導きください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。